おはようございます。
おはようございます。
そっちはサマータイムになったんでしたっけ？
そうですね。昨日から、あ、今日からか。昨日からか。
ってことは今何時なんですか？
今5時になろうとしてます。
おう。
はい。毎回この切り替え時期になるとなんかね、ミーティングとかの時間があれってなるっていう。
うん。
ありますよね。
もうカレンダーを信じるしかないですよね。Google カレンダーとか Apple のカレンダーとか自動的に切り替わってくれるはずなんで。
うん、日本の人は DST 始まると困るのか。1時間早くなるんですよね、ミーティングは。
あれそうだっけ？いつも分かんなくなるんだよね。でも冬の間に収録した時って、僕から見ると朝8時から開始してたような気がしなくもない。気のせいかな。
そうなんですよ。いや、うん、今日もし朝8時からやると、僕が4時にやんなきゃいけないんで。
そうですよね。
そう、平日だと4時はちょっと早いかなと思って。
うんうん。
はい。あ、違うか。あれ？まあいいや。
いや、まあまあ。
違う違う。8時だと3時になるんですよね。そうそう。だったんですよ。まあいいやいいや。
はいはい。
はい。わかんないってことで。
なるほど。
ええ。
なんか日本にいらっしゃってましたね。
そうなんですよ。先週まで日本に行ってて。
うん。
で、ヒゲポンさんと会った日、までは調子良かったんですけど。あの日も調子良くなかったんですよね。
うん。
ちょっと喉痛いとか言ってた気がするけど。
そうですね。
そう。あの日が始まりで、で、次の日から沖縄にアップしに行ったんですけども、次の日から完全に体調を崩して、
おぉ。
もう死んでましたね。
か。風邪な感じでしたか？
そうそう。まあ、最初は喉が痛いだけで、大丈夫だったんですけど、飛行機乗って沖縄着いたらもうすごい喉の痛みがさらに悪化して咳が止まらなくてみたいな感じですね。だからカンファレンスも一応行ったんだけど、まあ人に移してもいけないしっていうんで、ほとんど寝てて会場で。
そうか、それは残念ですね。
そうなんですよ。なんか、スポンサーがオリオンビールでビール飲み放題みたいな。
うん。
そういうのがせっかくあったんだけど、ほとんど楽しめずに。
ああ。
ええ。終わってしまいました。
もう今は大丈夫なんですか？
そうですね。それで、なんか次の日になってもあんま良くならないから、こう、那覇市で日曜日にやってる病院を探して、一応行ってみたんですよね。
うん。
まあ僕としてはこう、インフルエンザだと違う治療が必要になるなと思ったから、風邪かインフルエンザかだけでも知りたいと思って。
うん。
したらなんかやってるとこがあって、で、まあ30分ぐらい待たされたんだけど、こう、熱を測ったらあんまなくて、で、体、節々が痛いですかとか聞かれたから、いや、そうでもないっすって言ったら、あ、風邪ですねって言われて。
検査しなかったんだ。
それでいいのかって思いながら、あ、まあ、じゃあ風邪なんだったらいいやと思って。うん。で、風邪薬出しますって言ったんだけど、明日アメリカ帰るから、保険ないんで、英語で書いてくれたらいいんですけどって言ったら、
うん、
あ、そういうのめんどくさいから、じゃあいいよ今日はとか言われて、何も貼らないで帰ってくるっていう。これはいいのかなって思いながらね。
そう、言ってましたね。沖縄の緩やかな文化なんですかね。
日本の保険っていうか、病院は大丈夫かって。アメリカだったら3分見ただけで多分200ドル、300ドルぐらいは請求されますからね、必ず。
そうっすね。
うん。まあその後保険が効いてなんとかとかあるかもしれないけど。無料ってことはまずありえないから。
もう
土日にやってんのに無料はないだろうと思ったけどね。
土日に専門家の時間を使って無料ですって面白いですね。
びっくりしましたね、本当に。電話帰ってきてゆっくりしてたら、まあ、うん、だいぶ治ってきましたね。一応。
まだちょっと声がおかしそうですね。
うん、まだ完全ではないかも。
そっかそっか。さて、今日は何から話しましょうかね。
そうですよ。まあ、イゲポンさんがあれですね。マラソンやったっていうんで。
あ、そうですね。
ちょっと前ですけどね。
はい。2、3週間前かな、東京マラソンっていうのに参加して、まあ、面白かったですね。元々のきっかけは、リビルドにも出てる白朗さんがツイッターで、東京マラソン申し込んだぞって書いてて、じゃあ俺も申し込もうってノリで申し込んだら、まあ僕だけ当選してしまうっていう罠にはまり、 なんかその当選確率10倍ぐらいらしいんですけど。
初めてですもんね、応募したのが。
そうですね。初マラソンで、当選したら練習するか、どうせ確率10倍ぐらいだから全然大丈夫だろうと思ったら当選してしまい、まあ真面目に練習して走ったって感じですね。
うん。
で、なんか東京マラソンってその東京って名前がついてる通り、なんか東京中を走るみたいな、スタートが新宿で、そこからまあ、銀座とか浅草とか普段走れないような道路をみんなでうわーって走るみたいな感じで、
うん、
まあ楽しかったですね。で、想像してなかった楽しさの一つは、ああ、僕ら大好きな、その承認欲求がすごい満たされるっていうのが全然想像してなくて、
はい、
なんか、まあ何万人って人が道路で走るんですけど、なんか沿道に信じられない数の応援の人がいて、で、その人たちがみんな頑張れ頑張れって笑顔で言ってくれるんですね、なんか、
うん。
で、おじさんもおばさんもお姉さんもお兄さんも子供たちも、なんか僕とハイタッチをしようとしてくれるみたいな感じで。なんでこれ俺すげえ盛り上がってるみたいな。だから多分人生のうちで、なんだろう、最も応援された日で最もハイタッチをした日、だろうなっていう気がしますね。
もうみんなが主役っていう感じに。
そうですね。
なる。
はい。まあ、家族も応援に来てくれましたし、なんか、実家から親まで来てくれて、ね、それは、こんな大事だったんだっけっていう感じです ね。はい。なので、まあ、来年も一応、申し込んでみようかなと思ってます。
うん。でもやっぱり、10分の1とかだと、2年連続は相当厳しいかもしれないですけどね。
そうですね。なんか、沿道には、何年連続で外れてます。僕の分も頑張ってくださいみたいなプラカード持ってる人がいて、すいませんすいませんみたいな
。僕もその時、その日もすでに日本に行ってたんですけど、
うん。
なんか会社のファストリーの日本の人たちも結構、ジョギング、ランニングとかやってるみたいで、
うんうん。
で毎年応募して当たんないんですよとか言ってる人いましたよ。
ああ、やっぱそうですよね、うん。なんかそういう本域の人たちに申し訳ない感じですね。なんか一応そのチャリティー枠みたいなのがあって、多分10万円ぐらい払えば、なんかくじ引きを、回避できるらしいんですけど、ちょっとさすがに10万円は厳しいので、まあくじで頑張ろうかなって感じですね。
チャリティー枠、お金を出すだけでいいんですか、それは。
そうですね、チャリティー枠お金を出して、なんか自分はチャリティーで走ってますみたいな、多分ピンクの、服を着て走るみたいな感じだと思います。あと、もし来年当選したら、コスプレして走ります。
そういうのやってる人いますもんね。
やってる人いっぱいいて、うん、なんですかね。子供映画のミニオンズとか、あとミニーマウスとか、あとは、不二家のキャンディのペコちゃんとか、なんかいろいろ仮装してる人たちがいて、
うん、
なんか、ただ楽しいからやってるかなと思ったんですけど、もう一つメリットがあって、めっちゃ応援してもらえるんですよね。例えばペコちゃんだったらペコちゃん頑張ってってみんな言うんですよ、
うんうん、
で僕ら仮装してない人たちは応援してる人たちも僕たちのこと名前も何も知らないんで、まあ、ただみんなに向かって頑張ってって言うんですけど、もう仮装したらダイレクトに名指しで応援されるんで、ますますこうなんていうか承認欲求が満たされる感じになると思うんで、
いいですね。
僕は存在してよかったんだっていうのが
あれ走り終わった後もなんか写真とかダウンロードできたりするんですよね。
そうですね。胸に番号入りのゼッケンをつけなきゃいけないんですけど、多分それで識別してて、
うん、
各ポイントポイントでカメラマンがいて、その横でお兄さんがここで写真撮ってますとかって旗を振ってるんですよ、
うん。
そうするとみんなそこだけすごい笑顔で、なんか走り抜けて、いい写真を撮られようとするみたいな。
うん、
で、その写真がいずれどこか写真サイトにアップロードされて、まあ欲しい人は買ってくださいみたいな。
うん。
うん。感じですね。
結果はどうだったんですか、それで。時間とか。
一応完走できてタイムは5時間40何分とかだった気がします。
うん。それは僕よくわかんないんですけど、どういう感じの数字なんですかね。
まあ平凡の平凡って感じじゃないですかね。初マラソンだと。確かその、スケートやってた浅田真央さんが初マラソンやった時に僕より1時間ぐらい早かったと思うんで。
うんうん。
うん。だからまあ一般人で初マラソンだったらまあそんなもんだよねっていうタイムだと思います。
なんかトップの人は日本新記録だったんじゃなかったですか？確か。
みたいですね。なんか、随分盛り上がってたみたいですけど。僕は、なんか、その、マラソンのスタート地点が、アルファベットで A から L ぐらいまでブロックが分かれてて、A がトップランナーが走る場所で、L が一番最後の人たちなんですけど、僕 L のとこだったんで、なんか、トップランナーの人たちがどうなってるかっていうのは、もう走ってる最中は全然分かんなかったですね。
うん。いや、でも初回で完走はすごいんじゃないですか。
ありがとうございます。走ってる途中はもう二度とやらないってずっと思ってました。もう足は痛いし。
それに向けてでもコンディション調整とかをしてたわけでしょ？
そうですね。ナイキランクラブアプリっていうアプリのトレーニングメニューに合わせてひたすら走り。あとやっぱり怖いのが病気ですよね。その宮川さんもさっき風邪ひいたって言ってましたけど、マラソン当日にインフルエンザとか風邪とかだと全てがダメになるので、
うん、
もうその直前1週間ぐらいはすごいマスクしてできるだけ人に会わないようにうがいしまくりみたいなのしてましたね。
うん。いや、すごいです。尊敬ですよ。
じゃあ来年は宮川さんも応募しましょう。応募して当たったら、日本に来て。
日本でか。サンフランシスコのなんかハーフマラソンとか知り合い結構やってますけどね。
ああ、僕もいる間やればよかったです。気候的にもそっちの方が気持ちいい気がしますね。なんか仮装して走るマラソンありますよね、
仮装のやつもありますね。ベイン・トゥ・ザ・ブレイカーズとか。
うん。
大体朝土曜日とかにやってるから見に行こうと思うんですけど、起きるともう終わってるって。朝早いですからね、やるのが。
そうなんですよね。
うん。
そうなんです。
まあ天気がね、暑くならないうちにやるっていうのが感じですかね。
うん。うん。ぜひおすすめです。
はい。アクロさんがまあ来年は出るんじゃないですか。
そうですよね。出てもらわないと。
わかんないけど。まあ言ったもん、なんだ。言い出しっぺですからね。
そうですね。
うん。
そういえば話変わりますけど、多分前回僕出させてもらったのが、去年？
うん。
12月だったと思うんで、あれですね。明けましておめでとうございますって感
じ。おめでとうございます。めっちゃ。時間経ってるけど。
前回と前々回、違う、白朗さんの前か。あの女性二人が出てらしたじゃないですか。
そうですね。
その時になんか、はい、なんかそれと関連してじゃないですけど、OKR の話に多分なってたと思うんですけど。
うん。
うん、なんか、去年の OKR の振り返りとかしました？宮川さん。
僕は会社でってことですか？まあ会社でも個人でも？
ああ、個人ですね。リビルド FM。
個人で OKR とか KPI とかあんまやらないですかね。
ああ、そうなんですね。
ええ。
いや、僕は去年の OKR を自分でいくつか立てて、
ええ、
まあすごいプライベートなんで中身は言わないですけど、一応振り返りっていうのをやってて、100点中60点ぐらいでした。
ほう。それはちゃんとスコアリングできるものなんですか？数値化できるってこと？
そうですね。よくあるパターンだと思うんですけど、完全によくできましたはグリーンで5点みたいな感じで。
あはは。
で、全然できませんでしたっていうのはレッドで0点で、で、まあまあできましたは、まあイエローかオレンジで2点みたいな感じで、まあ足してみたら60点みたいな感じでしたね。うん。なんかこれ毎年抱負というか目標を書いて、それを振り返りするっていうのをやってて、
うん、
昔は、ハテナダイアリーっていうところに全公開して、その振り返りも全公開してたんですけども、最近はちょっと恥ずかしいんで、もう、自分のエバーノートに書いて、こっそりやってますけど。
じゃあ、毎年毎年そういうのを頭に書くってことですね、年初に。
そうです。年初に書いて、エバーノートにそういうページを作って、毎週それをページを見て、ああ、やばい、これやってないわって毎回、反省して、なんとか自分を叱咤激励するって感じですね。
ストイックですね、さすがに。
いやいや、なんですかね、別に勉強するとかそういうのじゃなくて、例えばなんか、今年はどこどこに旅行行きたいっていうのを書いとくと、やっぱり、ね、書いて毎週見ると、ああ、やばい、やんなきゃみたいな。旅行は行きたいけど、準備とか調べるのめんどくさいんですけど、まあそういうのを後押しするのにも使えたりとか。まあそれは結構いいと思いますね。
うん、まあ書くことでプレッシャー、自分に対してプレッシャーにするっていう、そういうツールとして使うっていうことですよね。
そうですね。
うん。
で、なんかそのプロダクティビティとかの話も結局は自分がやりたいことを効率よく、そして必ず終わらせるっていうのが、まあ、目標なんで、そもそも何をやりたいかっていうのをちゃんと決めとかないと、ただ、なんですかね、ローカルで最適化してる感じになっちゃうんで、
うん、
この一年これをやりたいから僕は今日これをやるんだっていう、なんか、トップダウン的なことをやるためにも、まあ、年始の目標を決めるのは、まあ結構おすすめです。
いいですね。
うん。
まあいいですねって言いながら僕はやってないんですけど、そういう。
まあ人それぞれですね、なんかね。
今年もそういうのを用意して。
はい。で、うん、いくつかあって、今回やってるのは、毎月新しいことをやるっていうのを決めていて、
うん、
で、まあ、年を取ると、なんか時間の経つのがすごい早くなるので、とりあえず、ま、なんか新しいことをどんどんチャレンジしていかないと、日々同じことの繰り返して一瞬で時が過ぎちゃうんで、まあそういうことで、まあ、今年は毎月必ず自分が絶対やらないだろうなと思ってたことをやるみたいな、ことを目標にしてて、まあ1月はあのボルダリングに行って、で2月はマラソンで、今月は一応、陶芸教室に行こうかなと思ってます。
おお。
もう陶芸教室はすごい嫌で嫌で、もう申し込みページを見ながら何回も諦めてますね。でも行かなきゃいけないんですよ、目標に立てたから。
それ嫌になったら本末転倒な気もするんですけど、でも。
いや、なんか、うち子供がいるんですけど、よ、見てるとよくわかるんですけど、何か新しいことをやらせようとすると、あ、嫌だ嫌だとか言うんですよ。で、すごい嫌そうにするんだけど、実際やってみると楽しかったとか、後からしれっと言うんで、まあきっとそういうパターンになるんだろうなっていう。
まあやってみないきゃわかんないですからね。
そうそう。あとはそのなんか、ビジネス書とかで言われてるなんか、コンフォートゾーンを出るようにしましょうみたいな。あるじゃないですか。
ありますあります。
うん。自分の殻を破ってみたいな。で、そういう意味でも、もう絶対自分がやらないし、陶芸教室行ったらすごい社交能力使うし、不器用だし、絶対嫌なんだけど、まあ、まあやったら成長できるかもなと思いながらやるみたいな。
うん、うん。
うん。のを目標にしてます。ので、あの、リスナーの皆さんで、こんなことやったらめっちゃ面白かったよ、絶対思いつかないけどっていうのがあったら、ぜひ教えてほしいです。
あ、新しいことにチャレンジするって意味で。
うん、うん。うん。おすすめがあれば。
陶芸教室は、なんか作るんですか？
そうですね。茶碗とか、まあ、あとは、お椀とか、なんかそういう系、一品作る体験教室みたいのがあるみたいなんで。なんかね、アート系の人たちって普段なかなか交わりがないので、その辺もちょっと楽しみではありますね。
そっか。まあ、運動系はなんか決めれば、ね、そのボルダリングとか。
うん。
決めてやろうって言っていけば、まあ、まあできるんでしょうけど、その申し込んだりするまでの結構敷居がな。
まあそうですね。まあそれで、あの、くよくよしてるんで。
いいですね。ツイッターで海釣りとかどうでしょうかって来てますけど。
ああ、いいとこついてきますね。絶対やりたくない。
あの、道具とか買ったりとかね、あとは朝早起きしたりとかね、ありますね。ゴルフとかも多分そうなんだけど。
ゴルフもやりたくないっすね。すげえいいとこついてきますね。いや、だって魚釣りとかなんか、餌に、違う、針に餌をつけて、ね、釣ったら魚の処理してとか、あんま魚触れないんで僕。
うん。
もうすごいコンフォートゾーンから3キロぐらい離れてるんですけど。
新しいプログラミング言語にチャレンジするとかいうのはちょっとチートっぽいかな。
いやー、絶対チートですよ。そんなのはだってね、鼻歌歌いながらできるんで。
それはまあ新しいことではあるけど。
うん、それはチャレンジとは言いません。うん、
チャレンジではない。
宮川さん最近なんか新しいことやってないですか？
新しいこと、やってないですね、多分。なんかそういうふうに言われてパッと言えるものがないな。
まあ大きなものだとだいぶ前になると思いますけど、ポッドキャスト始めたのは多分コンフォートゾーンだいぶ飛び越えてるんじゃないですか？
ああ、そうですね。うん、それはもう過去 10年、20年単位で新しいことを始めたっていうことではそうですね。
うん、
でもそれぐらいじゃないかな。まあ行ったことない国に行くとかいうのはまあだいぶね、
うん、
チート感はありますけどね。まあ大体仕事とかで行ったりするんで。
ああ、いやでもそれはいいでしょうね。刺激が多いと思うんで。
うん、そうそう、得るものとしては多いんだけど、まあそんなに大変ではないというか、結局やらざるを得ないんでやるっていうことになるから。ああ、ツイッターのサジェストンが結構ハードなのが来てますね。
何ですか？
カヌーで川下りはどうですか？
おお。
あとマラソンの次はトライアスロンでは？
トライアスロンはちょっと考えてますね。カヌーで川下りも釣りとかよりは楽しそう。
ラフティングとかでしたっけ？
そうですね。おお。
トライアスロン、アイアンマン？
なんかトライアスロン多分2種類あって、簡単な方は、なんか、なんだっけな。走るのは10キロ、泳ぐのは3キロ、自転車が40キロとかだったような気がするんで、
はいはい、
まあ、不可能ではないかな。
うん。
まあ、ただトライアスロンは死ぬ可能性がありますね、僕的にはなんか。そんなことやっていいのか。
準備が必要なやつは結構辛いですね。
うん。
その投資というか。
そうですね。
うん。そうね。仕事の方の OKR はやらないんですか？
仕事の方の OKR はやります。そういえば今、そういう時期で、なんていうか、人事査定評価の時期で。
うんうん。
自分が立てた目標に対してどれぐらいできたかとか、会社的なインパクトはどうだったかみたいな英作文をひたすら先週は書いてましたね。
ああ、それって年に1回なんですか？
2回ですね。多分。
半期に1回ずつ。
そうですね。
うん。
で、自分で自己評価を書いて、まあ、各プロジェクトごとに、自分はそのプロジェクトでどういう役割になって、こういうインパクトを残しましたっていう主観的なものを書いて、それをピアレビューって言って、同僚、一緒に働いた同僚に見せて、で、実際どうだったかっていうのを書いてもらって、最後にそれをまとめてマネージャーが見て、僕にフィードバックを返してくれるみたいな感じですね。
うん。それ同僚全員、例えば5人のチームだったら5人全員にやるんですか？
いや、そんなことはないですね。任意の人を選ぶこともできますし、あとなんかシステムが選んでくれた、君この人とよく働いてそうみたいなの中でやる感じですね。
ああ。
まあやっぱりその、自分のセルフアセスメント、自己評価を書くのもそうですけど、同僚の分を書くのはやっぱり大変なので、まあ、そこはシステム的にどう減らすかみたいなのは、いろんな会社でいろんな工夫をしてるように思いますね、なんか。
うん。うちも OKR というかそういう数値化するものじゃないですけど、一応ピアレビューみたいなのは去年、一昨年ぐらいから始まってる感じかな。
うんうん。
うん。まあ自分の分のレビューをまあ書くのと、あと、だから僕のチームはなぜかまだその同僚というかピアレビューをやってなくて、他のチームで僕がよく一緒に仕事をする人に対してレビューしてくれっていう依頼が2、3件来てたんで、
うん、
それをやりましたけどね。うん。
そのフォーマットはどんな感じなんですか？
フォーマットはね、なんかフリーテキスト。
おお、辛い。それは辛いパターン。
Google フォームでなんか3個ぐらいでっかいテキストボックスがあって、
うんうん、
そこに書けっていう。感じですね。
そのフリーフォーマットパターンはすごい辛いですね。
あ、一応ラジオボタンがあったかな。なんかグッドだかエクセプショナリーグッドとかなんかいろいろあった気がするけど、
うん、
なんかその評価をつけても別に何も反映されないんで意味ないねってことになって、そのラジオボタンはなくなった気がする
そうか、
うん、
なんかね、その辺の評価のツールとか評価の仕方っていうのも、まあ、前職とかでもそうですけど、毎年のようにやっぱ変わってて、まあそれは改善しようとする意思があるから変わるんですけど、まあ毎年変わって大変だなって正直思ってましたね。
ね。いや、この Google のやつが話題になってて、Why I Quit Google って、ミディアムかな？
はい。
ミディアムじゃないか。これはこれも多分 OKR に関係ある話なのかもしれないですけど、
うん。
Google のソフトウェアエンジニアの人が、こう、プロモーション？その昇級しようと思うと、直接の同僚からの評価だけじゃなくて、その、 プロモーションを評価するコミッティみたいなところがあって、うん、そこにアピールできる文章とかドキュメント類を自分で作んなきゃいけないっていう、ことなのかな、
うんうん、
で、かつ、そのアーキテクト、多分レベルがいろいろあって、ソフトウェアエンジニア123とか、シニアとかプリンシパルとかいろいろあるんですけど、
うん、
ある程度のレベルに行こうとすると、ある程度の複雑さを持ったシステムじゃないと、そのレビューしてもらえないので、
うん、
こう自分の仕事とか、クォーターごとにこの仕事やりたいとかいうのを選ぶ基準が、これを、この仕事をやったらプロモーションにちゃんと反映されるだろうかっていう、そういう基準で仕事を選ぶようになってしまって、
うん、
そういう自分に嫌気がさして、俺は Google を辞めたんだっていう、そういう記事ですね。
うん、うん。
うん、
まあこれは若干やぶみ案件なので
拓郎さん的にはね
そうそうまああと正直今の職場はまだ入って2年も経ってないんで分かんないですけど、前職ですごい似たようなことがあったんで気持ちはすごいよく分かりますね。そのブログにも出てましたけど、その例えば昇進しようとしていて、まああるプロジェクトに一生懸命取り組むわけですね。で、その時に、昇進に必要になるのが、その、プロジェクトの技術的難しさと、あとは、まあ、会社とかプロダクトに対してどういうインパクトを残したか、みたいな、まあ、二つの軸があって、で、まあ、技術的難しさは、自分で選べる。その、まあ、選択肢があれば、自分はこのシステム難しそうだし、チャレンジングだから選ぶってマネージャーに言えば選べるんですけど、その、会社とかプロダクトにどれだけのインパクトを残したかっていうのは自分だけじゃコントロールできないところがすごい多くて、そこがすごい辛くて、例えばそのブログでも書いてありましたけど、まあプライオリティが変わったのでプロジェクトキャンセルですって言われるともうインパクトゼロになってしまうわけですね。で、まあ前職とかではよくあったんですけど、よしこのプロジェクトやりますって言って1クォーター2クォーターやって出す直前になると、なんか新しい VP of プロダクトがやってきて、ちょっとプライオリティ変えますみたいな感じでキャンセルって言って、みたいな。モチベーションは下がるし、なんですかね、昇進するために貯めてたポイントが一旦ゼロになるみたいな。があって、まあその辺はコントロールできない。あとはそのプロダクトとか会社へのインパクトなんで、世に出したものがいいかどうかっていうのはそのエンジニアだけじゃ決まらないじゃないですか。それこそプロダクトマネージャーとか、デザイナーの人とかマーケティングの人とかがみんなで頑張って成果が上がるんで、なんかそのコントロールできない部分も加味されて昇進が決まるっていうのは分かるんだけど辛いっていうのは正直ありますね。
うん、自分のコントロールできないところでね、
うん、
やっちゃうと、まあどんだけ技術的に優れていてもそれがユーザーにすぐ受け入れられるかとか直接的に反映されるものではない可能性もありますからね。
そうなんですよね。一方で、その会社的インパクトとかプロダクト的インパクトを評価から外しちゃうとどうなるかっていうと、俺頑張ったから昇進させてくれっていう、なんかその精神論的な感じになっちゃって、それはそれでなんか評価がブレるんで、まあ評価、その基準としては正しいんでしょうね。本人は辛いですけど。
一つの基準っていうか、ブレない軸としては重要ですね。
そうですね。
ただあんまりそこに重きを置いてしまうと、なんか、これはすごく技術的に重要でやんなきゃいけないけど、あんまりユーザー数とか売り上げとかにつながんないから俺やりたくないっすみたいな、
うん、
そういうモラルハザードにつながりかねないっていうのはありますよね。
そうですね。まあその辺はそのエンジニアならではの話なんで、VP of Engineering とか、そういう人たちがそういうものにも価値があるんだっていう文化を作んなきゃいけないんですよね。
この Google の人のやつに載ってたのは、例えば他のチームサポートチームとかの仕事を助けるような仕事をしてる人の場合、
うん、
それをやることによってどれだけサポートのチケットが減らせたかとか、ターンアラウンドタイムが少なくなったかとかいうのをちゃんと数字で取って、その証明できるようなメトリックスを出さないと評価されないっていうのがあって、
うん、
まあそれはそういうのを必要とするっていう文化としては正しいけど、
うん、
なんかその見栄えが良くなるようなメトリックスを取らなきゃいけないっていう本末転倒な方向にリソースを使ってしまう可能性もあるので、
うん、
なんとも言えないですけどね。
難しいですね。なんかどっちのパターンもわかりますね。その数字じゃない評価方法だと、ピアレビューにそのサポートの人を入れて、サポートの人はなんか書いてくれるわけですよ。 太郎はグレートだよとか、彼の作ったツールですごい楽になったわ、みたいなのと、
そうそうそう。
なんか、そうじゃない数値の場合は、1日30件あったサポートチケットが、なんか何分何秒で捌けるようになりましたって。まあ、どっちがその、ソロプロジェクトを知らない人がうまく評価できるかっていうと、数字のような気がしなくもないっていう。
うん。そうなんですよね。
まあなんか、このプロモーション問題っていうのは、前職ではまあいろいろハマりまくって、
うん、
かなり学んだので、なんかいろいろ話せますよ。
まあね、やっぱ人数が多くなってきて、風通しが悪くなってくると、そういうところに自分で評価されるために頑張るっていう、そういう努力軸が必要になってきて、それ自体が悪いことではないとは思いますけど、
うん、
本質的ではないところに力を使わなきゃいけないっていうのも一方ではあるので、
そうですね、
無駄ではあるんでね。本当は日々やってたら勝手にみんなが評価してくれて頑張ってる人が伸びていくっていうのがなんかこう理想ですけど、
うん、
まあ世の中そんなうまくもいかないっていうのもありますからね。
そうですね、本当におっしゃる通り、それは数の問題な気がしますね、
うん、
そのある一定以上の人数になると誰が何をやってるのかとか、あっち側であれやってる人とこっち側でこれをやってる人、どっちの方が評価すべきなんだっていうのはもう多分誰か一人の人間が把握するのは無理になってくるので難しいですよね、
うん、そう。あと似たような話とかちょっと違う軸の話なんですけど、例えばシステムを作ってる時にエラーバジェットっていう考え方があって、
うん、
こうどこまでこのシステムはエラーを許容していいかみたいな、
はい、
例えば SLA が 99.999% のアップタイムだったとしたら、まあ年間 0.001% までのダウンタイムを許容するわけじゃないですか。
はい。
で、その時に、なかなか落ちないシステムを、まあ仮に、こう作ったとしても、使ってるユーザーとか他のシステムがそれに依存してくれると困るから、
うん。
あえてこのエラーバジェットを今年はあと1ヶ月の間に消費しないといけないっつって、わざとエラーを起こしたりとかっていうのは、まあよく聞く話ですね。うん。うちではやってないですけど、そういうことをやるベンダーとかも結構あって、ちょっとイーブル感あるんですけど、でも、そのシステムの期待値を高めすぎないというか、
うん。
エラー値を 0.001 って言って SLA 結んでんのに、なんかゼロにしちゃうと、お客さんとしてはそれゼロだと思ってどんどんシステムにこう、過大な要求をしてくるので、それはちゃんとエラーを起こしておいて、エラーを裁けるように、こう、期待値を設定した方がいいっていう。
うん。
そういうのはあるっぽいですよね。
なんかカスタマーフェイシングならまあ、わかる気がしますね。社内でそれやってたらちょっとどうかと思いますけど。
でも社内的にもなんだろうな。まあ、落ちない方がいいんだけど。でも、落ちないと落ちないもんだと思って、こう、エスカレートしていくっていうのはある気がするんだよな。
うん。
うん。
それはなんか別の方法で回避できないんですか？よくありますけど、その何ですかね。毎月毎週落ちた前提でテストを流すみたいなやつあるじゃないですか。もう英語の名前が出てこないですけど。
カオスモンキーとかですか？じゃなくて。
じゃなくて、その、なんかシステム2個あったとしたら、定期的に片方を1個ランダムに落とすようにして、その時ちゃんと他のシステムがフェイルオーバーするようにみたいな。
はいはいはい。
みたいなのをやっとけば、その堅牢なシステムって言われてるやつも、訓練的には毎回落ちるので、
うんうん、
まあそれで相手の期待値が下がるみたいな。もしくは備えてくれるみたいな。
うん、うん。なんか、プロダクションのサーバーがずっとリブートとかしてないと不安になりますもん、僕とか。このサーバーアップタイム1年以上あるんだけどみたいなのと、なんかこう、うん、ちょっと不安になりますね。
もうそれリブートしたらきっと何か起きますよ。
そうそう。シェフ、最後にシェフが走ったの1ヶ月以上前ですみたいなのとか、ちょっと嫌ですね。うん。
まあ、その、プロモーションの話とかって、もう忘れちゃいましたけど、日本の会社ではどうやってたんでしたっけ？
そうですね。僕は日本のクックパッド社にいた時は OKR っていうシステムがあったんですけど、
うん、
僕はなぜか、対象外だったんで、やんなくていいよみたいなことになってた気がします。うん。
僕 は、なんだっけな、一番最初に入った会社はまあ大企業だったんですけど、その時は、なんか職位みたいなのがあって、なんかテストを受けな、ペーパーテストを受けて面接だった気がします。
ほう。
なんか係長級に上がるためには、みたいな、なんか。
ああ。部長、係長、課長。
そう、ある一定以上の層になるためには、なんかペーパーテストがあったと思います。あと面接と。
そのテストは社内にカスタマイズされたもの？
うん、そうですね。
何をテストするんですか？
いやー、もう全然覚えてないですね。でも勉強してましたよ、僕の先輩はなんか。今度テスト受けるんだ、とか言って。
それは、その市販のなんか、ものがあるんですか？こういうテストが出るっていう、分かってるもんなんですかね？
なんかひょっとしたらそのなんだっけ、SPI 的ななんか、のかもしれないですけどね。
それはどれくらいの頻度で、そのチャンスが回ってくるの？ 1 年に1回とか？
一年に一回とかだった気がしますね。そう、そのなんか、例のブログの記事も、なんか、なんだっけ。やろうと思ったらプロジェクトがキャンセル。やろうと思ったらプロジェクトがキャンセルみたいなのは、なんかちょっと運が悪いなってすごい思いましたね。なんかね。
ああ、この人？
うん。
Google の人ですね。
そうそう。で、なんか僕が前職でそういうので学んだいくつかがあって、やっぱり結論から言うと、その、メインストリームの部署に行くべきだなってすごい思いました。
うん、
もう身も蓋もないんですけど。なんかその前職とかだと、まあ、いろんなチームがあるわけですよ。その、ユーザーをオンボーディングするための機能を作るチームとか、まあ、それこそ iOS のインフラチームとか、Android のインフラチーム。まあ、あとは、Twitter なんでタイムラインのチームとか。
うん、
あとはヘルプページを良くするチームとか、まあいろいろあるんですけど、まあ結論から言うと、まあタイムラインっていうチームがやっぱすごいメインストリームで、まあすごいたくさんの優秀なエンジニアが集まってて、
うん、
ほぼほぼプライオリティチェンジがないんですよ。なんかタイムライン大きく変えますみたいな、ほとんどないんで。それよりも安定したインフラとしてちゃんとサーブすることが至上命題みたいな感じで。
うん、
で、そうすると、まあ二つメリットがあって、一つは、まあ、プロジェクトキャンセルとか、まあ、ほぼないと。で、そういうことによって、自分の、なんだろう、昇進ポイントをどんどん貯めていける。
うんうん、
で、もう一つは、その、プロモーションの時に重要なのが、自分より職位が上の人から、ちゃんと評価をもらうっていうのが大事で、例えば、ジュニアのエンジニアだったら、シニアエンジニアと一緒に働いて、あいつはよくできてるよっていう一言をもらうみたいな。
うん、
さらに上で行くと、まあ、シニアエンジニアはスタッフエンジニアから、こいつはすげえと言わせると。で、そういう時に重要になるのが、自分より職位の上の人がいるっていうのが重要で、まあ、メインストリームだったらほぼ必ずいるんですよ。メインストリームチームの頂点には多分、プリンシパルエンジニアがいて、その下にシニアスタッフ、スタッフ、シニア、ジュニアみたいな感じでずっといて、まあ、各職位の人たちが、まあ、人数豊富なんですけど、なんか僕が昔いたチームとかだと、なんか一番最高位のエンジニアが、スタッフエンジニア一人です、みたいな感じで。
はい。
そうするとスタッフエンジニアに上がるためにはその人と仕事をするのも必要ですが、なんか外のチームのシニアスタッフの人と仕事をしなきゃいけないとか言って。
うん。
でもそんな接点ないし、ってなるともうそれだけでなんか昇進のチャンスがだいぶタイムラインチームと違うみたいな。
はいはい。
うん。のがあるんで、まあ、もし本当に自分が昇進したい、それが目的で働いてるなら、メインストリームのチームに行くのがおすすめですね。
うん。まあ、身も蓋もない話ですけどね。
うん。
まあ、でも自分の仕事が評価されやすいようにするためには、
うん、
いろんな人から評価される接点を作んなきゃいけないので、自分一人が作ってるなんか内部性向けのツールで僕一人しかいじってませんみたいなやつだと、まあ、ジョブセキュリティ的には安全かもしれないけど、このツールいらないねってなったら、まあ、いらなくなっちゃうんで。それと一緒ですよね。
そうですね。
うん。
まあ、一方で、すべての人がメインストリームに行けるわけではないし、メインストリームの仕事がいつも面白いとは限らないので、まあ、本当は仕組み的にそれを是正するような何かが必要なんですけど、まあ、実際問題としては結構難しいと思いますね。
うん。 確かに。まあ、うちの会社みたいな規模だとね、あんま、誰の仕事がメインストリームとかあんまなくて。
うん。
うん。まあ、規模的にはまだ一人、どの人がやってる仕事もまあ、それなりに重要っていう感じではあるので、まあ、これがどんどんこう、細分化していくと、このチームによりいるよりここにいた方がより評価されやすいなみたいなのは出てくるかもしれないですけどね。
うん。
うん。
そうですね。その時、まあ、どういう仕組みを作るかっていうのは、まあ、会社作りの面白さの一つなんじゃないですかね。
うん。うちの規模だとなんか、どれだけ自分の書いたコードが障害を起こすかっていうのが結構メトリックスになってる気がする。
どっちが評価されるんですか？
あのね、いや、もちろん障害を起こすことは良くないことですけど、
うん、
障害を起こす可能性があるということは、大体それだけ重要な仕事をしてるってことなんですよね。
うん。
うん。だから、なんていうか、まあ、それが起こしたかどうかっていう数ではもちろん評価されないけど、
うん、
自分の仕事の重要さを考えたときに、そのチームがやってる仕事でどれくらい障害が起きたか、起きやすいかとかっていうのは、まあ、直接のインパクトを測るすごいメリットになる気がする。あ、メリットというか、目安になる気がする。う
ん、なるほど。それはいい社風ですね。
うん、
なんか、ね、障害を起こすような技術的チャレンジに、ね、挑戦したってことなんで。
そうそう。
それは評価されるべきな気がしますね。
だから僕がこの1年半ぐらいやってたやつは、すごい重要な下回りのやつを書き換えるっていう仕事だったんだけど、社内的には誰もほとんど、なんていうか、まあ、知ってる人はもちろん知ってるけど、ほとんどの人がこれいつ出るのっていうのを知らなかったんですよ。
うん。
で、2ヶ月ぐらい前に実は全部 100% 入れ替え終わって、で、エブリワンのメーリングリストとあとテックトーク、金曜日に全社でやるテックトークの時に、
うん、
これ実は先週ロールアウト終わったんですけど、知らなかったでしょっていう、そういうプレゼンをして、
うん、
こういうすごい重要な障害が起き、いつ起きてもおかしくないやつを、まあ誰も気づかないように安全にロールアウトしたよっていうのが、そこが一番のアピールポイント
ですね。うん、うん
うん。
すごい。それは宮川さんが話したんですか？
僕が話しました。まあ僕はそのアーキテクトだったんで、僕以外にも5、6人のエンジニアでやった、結構大きいプロジェクトだったんですけど、
うん、
だからそれはね、その会社の、なんていうの、レビュー的にも、そこが一番のいいポイントだねっていうのはみんなが評価してる。
うん。
だいたいこういう変更をしようとすると、あの、インシデントが起きるっていうのがあのパターンなんで
、うん、
他の、何、プロジェクトを、こう悪口、を言うって言うわけじゃないけど、まあ絶対思い出すとこういう変更を他のプロジェクトでやると必ずインシデントになるので、
うん、
まあそれが起きなかったっていうのはすごいね、あの、誇らしいポイント、
ね。なるほど、
うん。
それをちゃんとみんなの前でアピールできる会社と、あとアピールしてる宮川さんもだいぶ最適化されてる感じがしますね。
うん、
いや、だって5年ぐらい前の自分だったら、もし自分がそういう仕事をしたとしても、上司が気づいてくんないかなってそわそわするだけだったと思いますよ。
うん、
まあ今なら絶対言いますけど。
そうそう。
うん。まあその辺は文化の差かもしれないですけどね。言わないと誰も気づいてくれないんで。
うん。その、逆、インシデントがあると、あ、こんな重要なことやってたんだっていうのがみんなが気づくっていう、なんか、あれは、それはあんまね、良くないパターンな気がしていて。
うん。
うん。何、どんな仕事をしてるかを知る機会が、インシデントがあった時っていうのはあんまり良くないと思うので、まあそこは直していかなきゃいけないとは思うんですけどね。
うん。
うん、
まあ、すごいわかりますね。なんか、前の職場とかでもなんか、プロジェクトが火を吹くと、コードレッドとかって呼ばれて、これはやばいと。なんか赤信号的なコードレッドっていうプロジェクトになると、なんか毎朝ミーティングしたりとか、で、毎朝するミーティングにディレクター、まあ本部長ぐらいの人、部長ぐらいの人が来て、進捗がどうなんだって聞くみたいな事件があって、そうするとなんか、あれ？そのプロジェクト結構重要なんじゃね？それに関わってる人たちすごいみたいな雰囲気になるんですよね。
うん、
まあでも大元を見ていくと、なんかテクニカルデザインが悪くて、なんか本番に出したらこけたみたいな、まあ割としょうもない感じなんで。ね、その辺は
不要ですね。
ありますね。
そう、だから問題を起こすとみんなが知って、すごい重要なプロジェクトかのように社内で扱われるんだけど、何も問題を起こさずにスムーズにデプロイしたチームは別に誰からも気づかれないみたいな。
うん。
それは不平等ですよね。
そう。だからそれはもう完全にマネージャーチェーンの中の誰かがちゃんとすくい上げて、これは本当にすごいんだよって上にも下にもアピールしなきゃいけなくて、多分宮川さんがそれをやったって話だと思うんですよね。
そうそう。そうなんですよ。まあでもね、こう、僕、今回やってよかったのは、なんかね、古いシステムから新しいシステムにデータをこうマイグレートしながら置き換えるっていうやつなんですけど、僕、ソフトウェアエンジニアのキャリアの中でこういうのやるのも4回目ぐらいなんですよね。で、前の会社でもやったし、その前の会社でもやったし、で、でも半分以上は失敗してるんですよ。新しいプラットフォーム作って、API 作って、コンシューマー、その API 新しい方を移動してくださいって言って、
うん、
だけどデータはこう別々の場所にあるみたいなシステムを、まあ何回か作ったんですけど、大体ね、全部のシステムを移行し終わるうちにね、火を吹いてね、終わらないかね。それか、こう、片方のシステムをあるポイントではリードオーリーにしなきゃいけないんだけど、
うん、
そのリードオーリーにする期間がなかなか取れなくて できないとか、両方からリードライトしなきゃいけなくて、じゃあシンクは2方向にしなきゃいけないんですねとか言って破綻するとかね。まあ大体そういう失敗を学んできたので、今回は、もう、こういう風にやれば、それは起きないですっていうやり方を取って、やって、それでうまくいったんで、そこは良かったですね。
じゃあ、数々の屍の上に今回の成功が。
そうそう。そうなんですよ。でもまだ古いシステムは、実はまだ動いていて、本当はあと2、3週間でシャットダウンしなきゃいけないんだけど、まだ移行が一部終わっていないっていうね。
うん。
あります。
まあ、終わるまでは気を抜かないようにしないと、ね、最後の最後で。
最後の最後、そのサーバーをシャットダウンするまでは気が抜けない。
うん。
うん。
それはなんか物理的なサーバーが近くにあるんですか？そんなわけではないんですか？
あ、物理的なサーバーはあるし、あとエッジ、そのデータセンターでプロセスがまだいくつか動いてて、
うん。
ほとんどのプロセスは全部殺したんですけど、殺したっていうか、もう動いてないんだけど、まだ一部のサーバーではまだそれが動いてる。
そうか。
やんごとなき理由により、それはまだ殺すことができないみたいな。一番ひどい理由は、サーバー側の方で、今の、何プロセス動いてるかっていう、なんかメトリックスがあるんですよ。
うん。
で、それが、母数が0になると、ディビジョンバイ0になってサーバーが落ちるっていうバグがあって。必ず1個は動かしていかなきゃいけないっていう、なんか謎の制約があるらしく。
ほう。
うん、それ、そういう、なんか、どうでもいい制約がありますね。
そしたら次の話に行きましょうか。はい、まあ、このままテック系で言うと、あれですね。マシンラーニングやる人は、Google が出してるコラブっていうやつを使うといいですよっていう話をしようかな。
はい、
もう知ってる人は知ってると思うんですけど、なんかマシンラーニングのコードって最近はプロトタイプはみんな Jupyter ノートブックっていうブラウザ上で動くやつでコードを書くと思うんですけど、Jupyter ノートブックはローカルで Jupyter ノートブックっていうなんかコンソールコマンドがあって、それを立ち上げるとなんかサーバーが立ち上がって、でそこにブラウザから接続する感じなんですね。
うん、
なので結局ブラウザでコード書いてるけど、そのコード自体はローカルの Python のテンサーフローで動くみたいな感じなんですけど、このコラブってやつは、なんか Jupyter ノートブックをフォークしたやつなのかな？バックエンドがなんかそのクラウドになっていて、もう本当にブラウザーとネットワーク環境があればすぐ使えるそのテンサーフローとかで遊べるノートブックなんですね。
うん、
で、まあ、昔からってか、数ヶ月前からもう僕はずっと使ってて、すごい良かったんですけど、最近すごい恐ろしい変更が入って、それが超いいんですけど、何かっていうと、なんか GPU が付属する、しかも無料でみたいな、衝撃的な機能がついてですね、なんか、その GPU がめっちゃ早いんですよ。
うん。
なので、なんかその、僕がよく、マシンラーニングのコードを書くのはカフェなんですけど、カフェで、なんか、 トレーニングのコードを書いて、まあ、クラウド GPU で学習させて、で、すぐ成果が見れるみたいなのが、なんか、無料でできるっていうのは、割とすごい衝撃的な話で、
ええ、
なんでかっていうと、その、今までって、マシンラーニングやる人たちって、じゃあまあ GPU 買うかとか、もしくはどっかの GPU インスタンス借りてそこで学習させるかみたいなのが主流だったんですね。で、僕みたいにカフェで仕事する人って、なんかじゃあ GPU カフェに持ってって繋ぐかって言ったらさすがにそれはないなっていう感じじゃないですか。
うんうん、
で、あとはその、クラウド上で、なんか GPU インスタンス借りてもいいんですけど、まあ割と複雑なことをしなきゃいけないし、なんかちょっと料金も気にしながら、例えば、まあ、料金気にしてるから24時間で、まあ、トレーニングやめるかとか、ちょっとここで一旦止めて、見ようみたいなことがあったんですけど、まあ、まあさすがに無料ならとりあえずガンガン回して使い切ろうみたいな発想になって割といいですし、あとは、まあ、完全にクラウド側でやる話なんで、まあカフェで電池の持ちがすごいいいっていうのがやっぱすごいですね。ラップトップの。
うん。
うん。なので、なんかどうも、TensorFlow 以外のマシンラーニングフレームワークも動くらしいので、マシンラーニングやってる人は使ってみると良いのではないでしょうか。大変おすすめです。
コラボラトリー。
うん。
collab.research.google.com。
そうですね。
ですね。これは何？ Google クラウドで普通に GPU インスタンスを立ててやるのと同じことが最終的にはできるってことですか？
そうですね。
うん。
で、そのインスタンスの管理とか全く必要なくて、ノートを開くと勝手にバックエンドが結びついて、何もやる必要がないですね。
これが無料なのはよくわからないっていうか、どういうトリック、どういうキャッチがあるんですか？これは。
いや、僕も全然わかんないです。社内情報も一切持ってなくて、なんか、もあの会社内ではこんな仕事はしてないので、本当に全然知らなくて、なんかたまたま発見して使ってたら、ある日 GPU が追加されましたとかってなって、マジかよ、みたいな。だから、
一応 FAQ 見ると、リサーチプロジェクトなので無料ですって書いてあるんですけど、
うん。
逆にその、結果とかを商用のプロジェクトで使っちゃいけないみたいな、そういう制限があったりするのかな。
うん。それはいいポイントですね。全くそんなの読んでないですね。一応確か最初にドキュメント、リードミーのドキュメントがあって、使い方とか一通り読んだんですけど、そんなこと書いてなかった気がするな。
へえ。
これは本当おすすめです。
Google ドライブに全て保存されるって書いてありますね。
そうですね。一つ欠点というか、まあ、しょうがない点があって、24時間か48時間ぐらいね、その、なんですか、インスタンスがまっさらになっちゃうんですよ。
ああ。
なので、まっさらになる前に、モデルのトレーニングした情報とかを、Google クラウドストレージとか、Google ドライブにセーブしなきゃいけないって感じですね。まあ、その辺の Google ドライブにセーブするコードとかももうなんか、ドキュメントに書いてあって、それをコピペすれば簡単にできるんで。
うん。
いい感じです。ただ、その、さっき宮川さんが言ってたみたいに、これがなんで無料なのかがわからないので、いつまであるかわかんないんで、ある間に使っとこうと個人的に思ってます。
自分のそのテストデータのアップロードとかどうやるんですか？これは。
もう Google ドライブ経由か、あとはブラウザでなんかアップロードフォームがあった気がします。
ああ、なるほどね。
うん。
へえ。まあなんかでもサブドメインがリサーチ Google.com なんで、こういつ消えてもおかしくないっていうか。やめますみたいになってもおかしくないですけどね。
うん。なんか難しいですね。すごい多くの人が使うとなくなるかもしれないし、逆かもしれないし。まあでもいいものなんで、まあ使うといいと思います。
URL が welcome.ipynb。これは、Iron Python Notebook みたいなことですか？これ。
うん。だと思います。
うんうん。
もともと本当に、ジュピターノートブックベースで、今、まあ、ちょっと UI 変わってますけど。
うんうん。Python 3っていうのが一番最初に書いてありますね。ヒゲポンさんはどっちを使うんですか？ Python のバージョンは。
仕事では2で、個人では3ですね。
これってそのマシンラーニングとかのコミュニティ的にはどういう感じなんですか？
ああ、そこはすごい微妙で、どっち派閥もいますね。 なので、まあ困るんですよね。その Python 2と Python 3を選ばなきゃいけなくて、さらに、まあ僕の場合 TensorFlow はメジャーバージョンがいくつかあるので、メジャーバージョン、例えば 1.2 と 1.3 とかっていうと 2×2 で4通りになっちゃうんで、自分が例えば Python 3の TensorFlow 1.3 でコードを書いてると、どっか他からコードをコピペするときにそれがなんか Python 2の TensorFlow 1.1 とかだと、まあ動かない動かないみたいな感じで、その辺の分断はちょっと辛いですね。
TensorFlow とか自体はどっちでも動くんですよね。2でも3でも。
どっちでも動きます。はい。まあでも2と3の違いは、マシンラーニングやる分にはそこまで多くないですよね。なんか、プリント分のカッコがいるかどうかとかなんかそういう地味なやつですね。
あと何が違うんでしたっけ？文字列の扱いとかが違うんでしたっけ？
ああ、そうですね。
デフォルトがユニコードかどうかとか。
あとはなんか地味ですけど、なんか X レンジだかレンジだかなんか名前が変わってるとか。
僕みたいな子たまにしか使わない人だと、まあ、ハマるまでもないってかな、そこまで。まあでもあるか。コピペしてプリント文が、ベルトインか関数かで違いますもんね。
そうそう。まあ、まあすぐ気づくんだよ。ああ、あれねっていう。
なんか、ホームブリューのデフォルトがこの間変わったらしいですけどね。
あ、そうなんですか？
MacOS で、ブリューインストール Python した時に入るバージョンが今までは2だったのかな？が変わったとかなんかそんな見ましたよ。
へえ。
で、若干の混乱をきたしてるらしいですけどね。ブリュー界では。
なんかレガシーコードがないなら3でいい気がしますけどね。
そうですよね。まあ、ライブラリとかにもよるのかな。ちゃんと3をサポートしてなきゃいけないとか。まあ、ほとんど知ってるんですよね、でも最近はね。
それで困ったことは一度もないですね。
まあでも切り替えなきゃいけないっていうのは。仕事はでも2、みんなが2を使ってるから2を使うんですか？
それはな、社内的に多分2で動くコードが山ほどあるからなんだと思いますね。
そういうのはどっかのタイミングで、えいやってやるのか、徐々に変えていくのか。
なんかどうなんですかね。規模的に無理なんじゃないかっていう気もしますけどね。まあ、ひょっとしたらマシンラーニングが解決するかもしれないですね。Python 2のコードを3に変える AI っていうのを作って。
別に AI なくても、機械的にある程度変更はできるでしょ。2から3。
いや、それは職人芸的にやるわけですよ。この場合はちょっと、ルールベースではできないっていうのもなんか。
機械がコードを書いてくれるようになりますかね。
いや、なるんじゃないですか？なんて、この間誰かも言ってましたけど、人間がやるのはテストを書くだけだよっていう、その、こういうテストを満たすコードを出してくれみたいな。
そうすると出来上がったコードは完全ブラックボックスになっちゃいますかね。
で、そこで、おじいさんたちの出番ですよ、僕らですよ。なんか、このブラックボックスの動きはおかしいんだけど、って言って、まあ呼ばれるわけですよ、水道が壊れた時みたいに。で、そうすると、ブラックボックスを開けて、これはこのプリント文がおかしいね、とか、もっともらしいことを言って、ちょこちょこっと直して、じゃあ1万円です、みたいな。
まあちゃんとでも、コーナーケースをテストできるように書かなきゃいけないですね。
そうですね。
でも、そういうテストを、なんだ、生成してくれるやつもあるじゃないですか。
そうそうそうそう。
うん。
なので、アシストしてくれるんですよ、AI が。このテスト漏れてますよ、と、ああ、その場合は、適当にやっといて、とか言うと、わかりました。じゃあ、デフォルト動作にします、みたいな。
そう、だから、ファジングも全部コードがやってくれるから、人間はそのファジングを生成するルールだけ考えればよくて。
そうですね。
それにマッチするコードを機械が書いてくれる。機械が書いて、機械がテストする。テストの仕方を人間は教えるだけっていう感じですかね。そう
です
ね。
で、最終的な成果物でいかなることが生じても、AI は責任を取ってくれなくて、まあ人間が痛い目を見ると。
そうなってしまうのかな。
何の話してましたっけ？
機械学習の話ですね。
ああ、そうですね。
はい。いや、この間松本さんと ルビーなんだっけな、25周年イベントで話してまして、
はい、
サポーター向けには配信をしたんですけど、そういう感じの話にもなりましたね。
うん。
うん。あとは松本さんが死んじゃったら、ルビーの開発が滞るかもしれないから、松本さんの頭脳をこうブラックミラー的に発言を集めて松本さんの AI を作んなきゃいけないっていう、そういう話をしてましたよ。
まさにブラックミラーでそんな話がありましたね。
ありましたね。シーズン2の Be Right Back ですかね。
はい。
はい、
おすすめしてもらったんで見ましたけど、あれなかなか良かったですね。ネタバレはできるだけ避けたいですけど。なんかブラックミラー、その、宮川さんとかがリビルド FM で紹介してるときに、とりあえずシーズン1の1から見始めると鬱になるから、おすすめのやつから見ろみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。
はいはい、
で、おすすめのやつを見て、まあその後シーズン1の頭から見てってるんですけど、まあ鬱になりますね、なんかね。
シーズン1エピソード1は本当に何がしたいエピソードだったのかっていうのがよくわかんないですね。
うん。
うん。
で、なんか、途中で気づいたんですけど、それまで気づいてなかったんですけど、あれ、もともとイギリスなんですね。
そうそうそう。UK のドラマなので。
うん。
特にシーズン1はその、なんていうか色が強いですね。
うん。
2と 3あたりからネットフリックスになったので、まあもちろんイギリス制作は変わらずとも、あまりこう、そういう UK っぽさ、イギリスっぽさは薄まってきてはいる気はします。
うん。
うん。
なんか、なんか英語が聞き取りづらいなと思ったらイギリス英語だったって後から気づいたりとか、
うん、
あとはなんか出てくる場面場面でなんか若干天気が悪いなっていうのずっと思ってて暗いなっていう後であ、そっかイギリスだからかと思って、なんかね、そのアメリカ西海岸ベースのドラマとか大体空が青いじゃないですか。
確かにカラッとしてないですもんね。
そうそう、
うん、
なんか、しかも話も暗いし、なんなんだって思った時に、あ、イギリスか、あ、なるほど、それはわかるかも、みたいな。
ちょっとね、陰湿というか、じめっとした感じなんですよね。
うん。まあ、好きですけどね。
うん。そう。シーズン5が多分やるのかな。この間、予告編みたいなのが出てましたね。
お、
予告編じゃないけど、いいですね、なんか、うん、またやるよ、的なね、出てました。
もうあれは本当に全部、僕は見た後に誰か全部見た人と一話ずつこう感想を言い合いたいですね。
それだから、特別編で、サポーター向けのネタバレ会でやんないといけないですね。
そうですね、いいですね。
ほとんど全部見ました。僕まだ全部は見てないんだけど、実は。
今、2の中盤ぐらいですね。まだまだあります。
おぉ。
もうだいぶ救いがないですね。
一気に見れないですよね。たまに一気見してる人がいてどういう神経なのかなって思いますけどね。その、1話見た後結構へこむんで、そんなシーズン4一気見しましたみたいな人がこの間いたんだけど、どうしたらそうやってできるのかっていうのがびっくりしますね。
なるほど。それ、うん、あれじゃないですか。宮川さん結構メンタルが優しいというか弱いんじゃないですか。
へこみすぎ、ちゃんと真面目に捉えすぎかもしれない。
うん、いや、僕は確かに若干ブルーになりますけど、別に連続して見られますよ。
あ、マジっすか。じゃあ、他のやついきますか。
とは、何がいいですかね。あ、まあ、ライフハック系？
ええ。
なんか、ライフハック担当を自負しているので。
まあ、そうなのかな。まあ、多いですけどね、ネタとしては。
うん。最近小さなライフハック二つをして幸せになったっていうすごい単純な話なんですけど、
ええ、
まあ一つは、同じ靴下を何個も買いましたって、まあ、すごいしょうもない話です。
あ、まあ左右ずれちゃいますからね。
そうそう、マーク・ザッカーバーグが同じ T シャツ、同じパーカーを着てるように、毎日どの靴下を履くかっていうことに頭を使うと、
うん、
その後、仕事で頭を使う時のエネルギーがちょっと減っちゃうんで、まあ、そのために同じ靴下を買ったっていうことにしてるんですけど、まあ本当はなんか、奥さんに、なんか、あなたの靴下よくなくなるわねって言われて、なんかいつも片方しかないんだけどって言われたんで、 じゃあ片方であるってことがバレないようにもう同じ色にしたらいいかなみたいな。
まあスティーブ・ジョブズは同じ服を毎日着たっていうのもありますからね、うん、
まあ結構いいですよ、おすすめです。なんか違う靴下を履いてた理由がなんか思い当たらないので、なんか買ったタイミングとかその日の気分とかだったんですけど、それをまあ統一するとまあいろいろ楽ですね。なんか片割れ探す必要もないですし。
確かに。まあ例えばユニクロとかで3ペア買うときに、なんかついつい違うやつ買っちゃいますけど。
そうそうそうそう、そう。
で3個同じの買っても何の問題もないわけですよね。
うん。
うん。まあ言われてみれば当たり前なんだけど。
いやー、こういうのをね、積み上げていくとね、なんか多分 Facebook みたいな大きな会社で社長になれるんじゃないかな、よくわかんないですけど。そうそう。
うん。
で、まあもう一つのライフハックが、
はい。
電球ですね。
ほう。
電球を買いました。で、今流行りのスマート電球ではなくて、自動で消灯するやつを買いました。なんか人を感知して、ついたり消えたり、うん。なんかオフィスとかには多分すごいよくあると思うんですけど、なんか、今使ってるのは洗面所とトイレかなにそういう電球をつけていて、まあ洗面所だったら洗面所のドア開けた瞬間についていなくなってしばらく経つと消えると。
うん、
でもまあこれがすごい便利で、なんでかっていうと、なんか誰が犯人とは言いませんけど、うちでその電気を消さない子供がいまして、でそれを電気消しなさいって言ったり、まあまあ自分が消したりしてたんですけど、まあそれがもうどうしても嫌で面倒で、その自動消灯のやつにしたら、まあすごい手間が減るわけですよ。
うん、
まあとりあえず電気消しなさいって言わなきゃいけなくな、言わなくてよくなって、さらに消して歩く必要もなくなって、さらに自分が使うときもつけたり消したりしなくてもよくなると。うん、もういいこと尽くしで、自分がいかに電気をつけたり消したりしてたかっていうのがすごいよくわかりました。
ああ。
まあただ、トイレにつけた方法は若干不評で、なんか用を足してる途中になんか消える問題っていうのがあって。
あるある。オフィスのトイレとかでもそういうのがたまにあって、
うん、
俺まだいるんだけどって思いながら消えちゃったってことはありますね。
そう。なので、その時はそのセンサーに向かってちょっと手を振って俺はいるぜっていうアピールをするっていう。
うん。
うん。まあでも、なんか日常にはなんかそういう、電気つけたり消したりみたいな積み重ねるととんでもないコストになるようなものが隠れてるんだなっていうのはすごいいい勉強になりましたね。なんか
まあ何もない UI っていうのが一番いい UI っていうね。
そうですね。うん。なんか最初は本当にスマート電気を買おうと思ってたんですけど、やっぱちょっと値段で足踏みしてしまって、はい、なんか1個6000円とか言われるとうーんっていう感じなんで。
うちはそれつけてて、スマート電球。
うん。
で、自分が家帰ってきた時に、Wi-Fi に携帯がつながったらつくっていう風にしてるんですけど。
はい。
まあ、それは割と便利ですね。
うんうんうん。
まあ、帰ってきた時につけなくていい。
帰ってきたっていうのは？
自分のスマホの Android が、自分の Wi-Fi のアクセスポイントにつながったっていうのをトリガーにしてつけてる。
おお。
それは IFT でプログラミングできるので、IFTTT で。
うんうんうん。
で、大体、僕がアパートのそのエレベーターに乗ったあたりで Wi-Fi につながるんで、
うん。
うちの奥さんとかは家にいると、あ、帰ってきたなっていうのがわかるね。
それへえ、面白い、うん。
それはいいですね。
うん。それすごくいいですね。
ええ。
やっぱ自動ですよ、自動。
そう、自動が一番いい。ただ自動でやった時になんか動かないとすごいイラッとするっていう。なんか今までつけてたのに、自動で何かうまく動かないとすごい、なんだよっていう、チッてなるっていうね。ありますね。
昔自動でやって失敗したことがあって、宮川さんが言ってたイフトで、職場を出たら、奥さんに、今から帰るけど何か買って帰ろうかって自動でメッセージするっていうのをやったんですけど、
ええ、
なんか一緒にいる時に今から帰るっていうメッセージが届いたことがあって、会社の近くを通った時に、あんたこれ自動化してんのみたいな、一悶着ありましたね。
バレてしまったっていう。
そうそう。それにバレる前は、 なんて温かみのある人みたいな。その帰るとき必ず連絡してくれるし、なんか買って帰ろうかみたいな、毎回聞いてくれるみたいな感じなんだけど、あんたこれ自動化するってどうなのみたいな。人としてどうなのみたいな。
もう最初から自動化してると言ってればね、まあ、よかったかもしれないけど。
そこは難
しい。絶対バレちゃいけない。っていいですね。
まあね、人の温かみが必要な場面もあるんでね、そこはね、うまいこと工夫しないといけないですね。
そうそう。近づいたら何々するっていうのは意外とめんどくさくてね、僕の場合は、家の場合は Wi-Fi アクセスポイントにつながったらっていうのにしてて、
うん、
会社でも同じことやりたかったんですけど、会社のアクセスポイントは、まあ、ちょっと離れるとすぐ切れちゃって、トリガーされるとめっちゃうざいんで、なんかもうちょっと広い感じにして、こう、ジオフェンスで、この一帯に入ったらっていう風にしてますね。うん。
なるほど、なるほど。
ええ。
そういえば前回の話、出演した時に話したかもしれないですけど、ようやくスマートスピーカーと、で、テレビを消せるようになったんで、それもすごい便利ですね。
ああ、Google ホームですか？
そうですね。ね、Google テレビ消してって言うと、あ、言ってしまいましたけど。
またその、言ってしまうという問題
が。もうこれ、すごい口癖で今、
うん。
あの、例えば夕飯の時にご飯だよって呼ばれると、まあ、食卓に行ってまず言うのがそのフレーズなんですよ。大体ついてるんで。ご飯食べるときは、まあテレビ見ないんで。で、そのテレビを消さないと、まあ息子がそわそわしてテレビを見ちゃったりするし、息子にテレビ消してって言うとなかなか消せないんで、もう機械に消してもらうのが一番いいですね。
でも子供もその Google につけてって言えばつくわけですね。
まあそうですね。今んとこそこまで頭が回ってないようですね。
そっか。
そうなんですよね。それ
テレビは何のテレビですか？普通に何もしないでもできました？
いえ、なんだっけ。あの、あれを指しました。名前が出てこない。
ああ。IR キットとか？
ああ、Google から出てるやつですね。なんだっけ。
Chromecast。
それです。Chromecast が出ないぐらいもう年を取ったんですけど。Chromecast をつけてます。
あ、Chromecast テレビ消せます？
消せます。
へえ。うちは Android TV だから Chromecast の機能ついてるはずなんですけど。
うん。
テレビつけても消してもくれないですね。
なんか Chromecast と互換の機能がついてるやつでは消えないんじゃないかな。うちのテレビも多分その機能あるんですよ。Chromecast 互換で。でもテレビは消してくれないです。
謎ですね。うん。
そうですね。まあ、夏までにはエアコンとかを操作できるようななんかキットを買おうかなと思ってますけどね。なんかタイマー3時間でエアコンつけてみたいなのはやりたいですね。なんかエアコンのリモコンってすぐどっか行くんですよね。なんかなぜか。
あるある。
うん。
Apple TV のリモコンとかすぐなくなりますからね。
ああ、ちっちゃいですもんね。
うん、薄いから。
だからなんか、すべての小さい電子機器にはなんか、自分はここにいるって言わせる方法が必要だと思うんですよね。なんか Apple Watch から iPhone を探すとかっていう機能があるんですけど、うん、めっちゃ使いますからね。多分1日に2回ぐらい使いますもん。
ああ。
それを押すとピロリンってなるんで、ああ、あっちの部屋にあるわって言って取りに行くみたいな。
はいはい。確かに。自分で場所を教えてほしいですね。
そうそう。あとメガネもそうですね。メガネも教えてほしい。
自分でかけてるっていうパターン。伸びたパターンですね、それ。
うん。
うん。伸びたといえば。
ああ、伸びたといえば、すごい、自然な導入が。
自然なのかわざとらしいのかわかんないけど。
いやー、宮川さんがなんかリビルド FM でやらせとかしても誰も気づかないでしょうね、なんか。ところでこの商品なんですけど、とか言っても。まあ、それはともかく、この間、ドラえもんの最新の映画を見てきました。ドラえもんのび太の宝島っていう映画だったんですけど、
はい、
まあ若干いやいや子供に付き添って見に行ったんですけど、なんかほぼ泣きそうになり、なんか子供の未来を案じる父親になって帰ってくるっていうのがすごいいい映画でしたね、なんか。なんかまあ、タイトルからわかる通り、まあ宝島を探す話なんですけど、まあネタバレはこれ以上はしないですけど、まあそれに絡めてなんか、いろいろ考えさせられる内容で、 なんか藤尾 F 先生はもう亡くなられてるんで、まあ多分他の人がオリジナルで脚本を書いたと思うんですけど、
うん、
すごいよくできてて、なんか、日本のアニメの映画は、なんかこういう、なんていうんですかね、箱が決まってて、いい話を作るっていうのがすごい上手いなって思いますね。なんかドラえもんもそうだし、あと、クレヨンしんちゃんとか、あとコナンとか、あの辺はなんかみんな、まあコナンは違いますけど、クレヨンしんちゃんももう作者の人亡くなってて、
はいはい、
でも毎回、映画は家族で見ると感動する感じになるんで。
うん。
教育にいいなって感じですね。
結構でも声優がもう変わってますよね、ドラえもんは。
そうですね。
うん。たまにテレビで見ると、まあ違和感というか、あ違うなと思いますけど、
うん。でももう新しい声優になって多分10年以上経ってるんで。
確かに。
もう、古い声優知ってる人たちはどんだけ古いんだよって話になりますよ。
確かにね、うん。
もう最近サザエさんとかもほとんどみんな声違いますしね、なんかね。
うん。そっか。カツオとかも違うんですよね。
うん。船さんも多分違うし、ナミヘも違うかな、なんで今船さんだけさん付けにしたのかなって。
サザエさんはさん付けしたい感じですか、
ね、ああ、そうですね。
サザエさんをサザエって呼び捨てにするとなんか違う気がする。
ナミヘア。あ、でもマスオさんはマスオさんか。
マスオさん確かにそう。
サザエさんとかは不思議なアニメですよね。なんか、ほぼ全国民が多分見てる、一度は見たことがあるっていう共通文化だから、ね、日本にやってきて日本文化を知ろうとする外国人の人はそこはハードルでしょうね。
うんうん。
いや、アナゴさんがさ、とか言われても誰の
ことだって。確かにね。サザエさんはわかんないよね。
なんか時々話題になるじゃないですか。なんか、お前ら知ってるか、アナゴさんはお前らより年下だみたいな、なんかそういうトリビアとかが出てきて、みんな盛り上がったりするじゃないですか。
うんうん。なんか、Kindle で、藤子不二雄 F 先生のアシスタントをしてた人が書いたなんか漫画があったんですよ。
ほう。
タイトルを今検索してるんですけど、それでなかなか良かったです。なんか今コロコロコミックかなんかで、
はい。
連載を持ってるらしく。あ、ドラえもん物語藤子 F 不二雄先生の背中っていうやつです。
お、
これは600円ぐらいの漫画で、まあなんかいい感じでしたよ。
いいですね。
その昔ドラえもんに憧れて自分で漫画とかを書いてた小学生中学生ぐらいの時に書いてて、で小学館のドラえもん漫画コンテストみたいなやつにコンクールに応募して、何回か3回か4回目ぐらいにこう採用されて、でそれがきっかけで藤子不二雄のアシスタントになったみたいな人ですね。で最後藤子不二雄先生が亡くなるまでの10年ぐらいの思い出を多分書いてるんですけど、
ああ
なかなか良かったです。
読みます。そっか、コロコロで連載持ってるんですね。
そうですね。
なんて漫画だろう。うちコロコロが死ぬほどあるんで後で探してみよう。
麦わら慎太郎先生っていう作家さんらしいです。
後で見てみます。
ええ。
そういえば時事ネタですけど、コロコロコミック販売中止騒動がありましたね。
何でしたっけそれ。聞いたことあるな。
コロコロコミックのギャグ漫画で、チンギスハーン、
はいはい、
の肖像ってか絵みたいな、教科書に載ってるような絵に、漫画の中で、漫画のキャラクターが、まあ、下ネタ的な落書きをするっていう話があって、
はいはい、
何を書いたかっていうと、地層を書いたんですけど、
うん、
それが、モンゴル方面から抗議があって、まあ、それは最もだっていうことで販売中止になりましたね。
うん。ありましたね。
まあ、完全にアウトなんで、しょうがないよねっていう、もうそれしか言いようがないですけど、そ
う
そ
う、
まあ、まあネタとしてはわかります。子供なら多分教科書の偉人に落書きをするっていうのは、
そうそうそう、
まああるあるなので。
うん。
だから、そのコロコロがメルカリで3000円ぐらいで高騰してるっていうところまでがニュースですね。
ああ、そうなんだ。
うん。
その後、全部回収になったってことですか？
多分そうだと思います。まあ、うちは、発売日にいつも買ってるんで、回収前に買えたんですけど。まあ、楽しみにしてた子供たちは、まあ、かわいそうですね。
そうですね。
まあ、そういうのは多分なんか、編集の段階で気づくべきですね。なんかね。
まあ、やっていいことと、の、その、敷居っていうかね、想像力が足りないっていうことだと思いますけど、受け取る側の。
なんか、この間のその、インクルージョンとかダイバーシティの話で、
ええ、
まあ、それは想像すれば、どこかの国の人が不快に思うっていうのは、想像できるはずなので、
うん。
なんか、こういうのが少しずつなくなるといいなと思いますね。
そうですね。まあ国内向けにやってるテレビ番組とかね、漫画とかもそうですけど、そういう国内で消費されることを前提にまあ結構考えちゃうんですけど、まあ世の中は今すぐネットとかもあるし、伝わるのでね、そういうところに、まあ全員が気をつけろ、気を配れっていうのではないんだけど、一歩ずつやっていくことは大事なんですね。
そうですね。
うん、
まあでも僕そういうふうに編集の人が気づくべきだったって言ってて後から今考えてたんですけど、なんかそれって割と根性で気づけようみたいな感じっぽいので、なんか仕組みがあるといいですね。なんか検閲しろっていうのではなくて、なんか AI がこれやばくないですかって言ってくれて、それで人が会議して決めるとか、なんかね、まあ人も神様じゃないんでね、見落とすことはあるだろうし、ボーダーラインもよくわかんないだろうし。
まあほとんど、なんか漫画なんて多分編集者一人とか二人とかで多分やってて。そう、見てる人も、なんていうんですかね。そんな たくさんの人数でチェックしてるわけじゃないんですよね、多分ね。
そう思います。
漫画を書いてる現場のドラマとか、アニメとかよくあるけど、大体もうチェックは編集さん一人でやってて、その人が OK って言ったらそのまま通って、で、最後の印刷出す直前になるまで上がってこないみたいな感じの、そういう風に作ってると思うので、そもそもそういうのをチェックする機構とかもほとんどないし、
そうですね。
今までそういうのが起きなかったのが奇跡みたいな感じですよね、逆に言うと。
なんか今ツイッターでちょうど、ポモドーロの方法自体に飽きてきたに対する対策があったら聞きたいってあるので、簡単に。
はい。
まあ、よくわかる感じですね。ポモドーロに飽きた場合は、答えを言うと、ポモドーロのツールを変えるといいんじゃないですかね。
出た。はい。
その、ポモドーロって多分25分間で一旦やめて休憩するためにツールを使ったりとか、あとは自分が取り組むべきタスクを書き出す場所っていうのがツールを使ってると思うんですけど、まあそれを変えることで空きはだいぶ解消されると思います。アプリを変えるとか、タイマーを物理的なものに変えるとか、あとはタスクを書くのを紙にするとか、なんかその空きって思い出したんだけど、僕最近 iPhone の壁紙を変えたら iPhone に対する愛が深まったので、やっぱ飽きってすごいあるんですね。見た目をちょっと変えるだけですごい飽きは解消されるので、
確かに
そういう工夫をするといいなと思います。あとその質問してくれた人はすごい偉いなと思うのが、自分が飽きてきたってことに気づけてるので、まあ、それはすごい強いなと思いますね。
僕もポモドロは飽きているかな。
あれ、なんかそういえば、トゥードゥーのツールを変えるみたいなのやってませんでした？
はい。トゥードゥーのツールを変えるのは、まあ年に一回ぐらいやってるんですけど、今年もまあやろうと思ってやって、結局、トゥードゥーイストで落ち着いたので別に変更はなしです、今回は。
え？変えてないんですか？
変えてないですね。いや、結局、条件がいろいろあるんですよね。こうじゃなきゃいけないっていう。最小限、これはクリアしてなきゃいけないっていう条件があって、それがその Mac アプリがあることとか、グローバルショートカットがあることとか、あと Android のツールがあること、 で、リストがあって、順番並べ替えられて、で、日付のデューデートがあればよし、なくてもよしっていう。そうするとね、もうね、ほとんどないんですよ。二つ三つぐらいしか。なので、トゥードゥイストに落ち着いてしまった。
ごめんなさい。その話を聞いてるときに、SI の話を思い出しました。システムインテグレーターの仕事をしてるときの話。新しいツールを導入するときに、導入すると、なんかこれがうまくいかないとか、いろんな部署から文句が来るんですけど、いや、君たちの運用をツールに合わせて変えてくださいみたいな。
そうそう。本当はね、ツールを新しく試したら、そのツールが進めるやり方、そのツールに合ったやり方に変えるべきなんですけど、
うん、
いや、でもグローバルショートカットで入力できて、Mac アプリがあって、Android アプリがあるは、やっぱさすがに譲れないんで。
グローバルショートカットって何ですか？
例えば僕今、トゥードゥイストはコマンドシフト Y に割り当ててるんですけど、
うん。
まあ、どのアプリにいても、すぐトゥードゥを打てるようにしたい。すぐ。忘れちゃうから。
ああ。それは Mac ですか？
Mac で、はい。
なんかそれってなんか、ランチャーとかでできないんですか？クイックシルバーとかで。
できるかもしれない。うん。アルフレッドとかでできるかもしれない。うん。
コマンド E でエバーノートが立ち上がるようにしてますよ。
立ち上がるだとダメなんですよね。もう記憶が弱いんで。
はい。
立ち上がってる瞬間に忘れちゃうんですよ。本当に。立ち上がって他のものが目に入ってくるとあれなんだっけってなるんで。
うん。
もうすぐ、入力欄がすぐ出てきてほしい。そうしないと忘れてしまうから。いや、結構これ深刻な問題ですね。
ああ。それで言うと僕もそのタスク超忘れるんですよ。
はい、
タスク思いついて iPhone アンロックしてアプリ立ち上げてフォームにフォーカスとかやるのも絶対忘れるんで。
そう。
家ではスマートスピーカーに話してますよ。
お
お。うん。トゥードゥイストは連携できるはずなので。
まあ家ではそれでもいいかもしれないけど。
うん。
会社の時ですね。
Android ってなんかそういうのずっと聞いてくれてるのはないんでしたっけ？
Android だけだとできるかも。特に Android の方が良くて、その、デフォルトの To Do アプリとかを決められるはずなんですよ、システムで。
おお、強い。
そう。で、iOS の場合はアプリ名を入れなきゃいけないはずなんですよね。
うん、うん。
そう。で、なんか To Do Istは問題があるらしくて、日本語だとわかんないんですけど、英語だと To Do IstってTODOIST っていう名前なんだけど、
うん、
ToDoist って Siri に言っても認識してくんないっていう問題が。
ああ、ありました。うん、それ試しました、確かに。
なんか TODOIST、TODOIST って言わないといけないみたいな。
へえ。
あるらしいですよ。
そっか。辛いな。
まあ、もう僕はでも、そういうプロジェクトとか、シェアするとか、
うん。
スヌーズするとかそういうのはもう諦めて、諦めてというかもういらないってことにして、もうフラットに全部リストが、項目があって並べ替えられればそれでいいっていうふうに回帰しました。やっと。
うん。日付は使ってるんですか？
日付は使ってません。
あ、使ってない。おー。
はい。昔使ってたんですけど、結局インタラプションベースでなんかやんなきゃいけないこと増えたりするし、あと明日これやろうとか言ってると前日の11時55分になんかいろいろリマインダーが鳴ってうるさいのでやめました。まあツールにすげえ振り回されてる感あるけど、全部日付はいらんっていうことにしました。
うーん、
うん、
なるほど。そうなんですね。そっか。まあトゥードゥ系は確かに飽きたりするので新しいツール試してみたいですね、僕も。
たまにね。でもね、ツールがね、あんま最近進化してない気がします。僕の意見から言うと。ちょっと飽和してる気がする、業界が。なんか1年ぐらい前から試した時とか、あんまり新しい進化がないですもん。
まあ、なんでしょうね。トゥードゥアプリって、簡単に作れると思って作り出すと複雑になって、
そうそう。
大体みんな似たようなところに落ち着きますもんね、なんか。
うん。そうなんですよ。さっきのね、コロコロの、作家の人ですけど、麦わら慎太郎という作家で、今、連載中は、野球の星メットマンっていうのと、あと朝日新聞でドラえもんの漫画を描いてるっぽいです。
すごい。
はい。
すぐ読みますよ。もう通勤中に読みますぐらいすごい読みたい。
はい。そうっすね。
あと話したかったのは、最後に一個だけ。
ええ。
宮川さん、知ってました？幸せは800円で買えるって知ってました？
いや、800円で何ですか？靴下3足買えばいいってこと
ですか？いやいやいや。さっきの、毎月新しいことにチャレンジするの一環で、絶対やらないであろうことを一つやって、
はい、
もう、猫カフェに行ってきました。
おー。
で、まあ、完全に猫カフェ行ったら幸せだったって話なんですけど、僕は今までペットとか一切飼ったことなくて、で、かつ、犬か猫と言われればダントツで犬派だったんですよ。
うん、
で、猫好きの人いろいろ見てきたんですけど、猫好きの人と波長が合わないことが多かったような気がしてて、どうも猫をずっと避けてたんですよ。
うん、
まあでも、まあ、息子が猫好きというのもあり、新しいこと、コンフォートゾーンを出ようと思って、高田馬場にある猫カフェに行ったら、もう人生がひっくり返るぐらいの衝撃を受けて、
ええ、
あ、幸せはお金で買えるんだなって思いました。なんか、猫カフェ行ったことあります？
いや、ないですね。
宮川さん多分犬派ですよね。
まあ、どっちかっていうとそうかもしれないですね。会社も犬だし。
犬の写真をよく上げてるので。
うん。
なんか猫カフェ、まあその店だけかもしれないですけど、まあ行って手を洗って、で、猫がいっぱいいるわけですよ。で、何をするかっていうと、ここに座ってくださいって、まあ座椅子みたいなところに座らされるんですね。
うん、
で、そうすると、店員さんが、なんか猫を運んできてくれて、で、自分のお膝の上に猫を置いてくれるわけですよ。で、そうすると、店員さんが、とりあえず今は目を合わさないでくださいと、猫と。しばらくして慣れてからちょっと触り出してくださいって言うんですね。ずっと耐えてると猫が、お、ここは割と快適だなと思ってくれるらしくて、なんかリラックス始めて、で、そこでなでなでしたりとか、まあ、あとは猫によってはそのまま昼寝したりしてしまうので、
うん、
そのなんか猫の重さと体温を感じながらほんわかするともうなんか、すべてのストレスが現れるというのを体験して、これからは お金で幸せを買おうと思いました。
それが800円ですか？
800、1時間800円。
ええー。いやでも僕猫アレルギーなんでね。
ああ、それは辛い。
そうなんですよ。猫の毛アレルギー。
いや多分犬とかでも一緒だと思うんですけど、なんかそういうのを全然今まで知らなかったんで。
ああ。
なんか人生を損してたなと思いました。なんかね、猫好きの人が猫可愛いとか猫飼いたいとか言ってるのは、なんですかね。なんて言うんだろう。テスラ飼いたいっていうのと同じぐらい遠くの世界のことに聞こえてたんで。
テスラ。車、飼いたいようなイメージ。
うん。
うん。
なんか、それがまあ天地がひっくり返る感じだったんで、まあ、もし猫嫌いとか猫を関わったことないっていうことがあれば、行ってみてもいいんじゃないですかね。
でも猫カフェでそういう風にしてくださいって、最初は目を合わせないでくださいみたいなってことは、
うん、
そういうプロトコルが多分猫の中にもあるってことなんですね。
そうですね。どうもほっといてくれ的な感じっぽいですね。あともう一つのオプション、いや、あと二つかオプションがあって、もう一つは体育座りをしてくださいと。で、体育座りをして、体育座りの下、膝の上に毛布をかけてトンネルみたいなのを作るんですよ。
うんうん、
そうすると猫がやってくると。で、なんか自分の足の下でなんか、すやすや、もぞもぞと、休んでくれるのがまた癒されると。
なんかこう、密閉された場所好きですもんね、猫ってね。
そうそうそうそう。
うん、
で、とどめの、さらにお金で幸せになるパターンっていうのがあって、1日1回限定でおやつタイムっていうのがあって、猫のおやつを100円で買うとですね、まあ30粒ぐらいのキャットフードがもらえるわけですよ。
うん、
まあそれを手のひらに乗っけて差し出すと猫が10匹ぐらい俺にくれ俺にくれお前のこと大好きだみたいな感じで寄ってくるので、もうなんかさっきのマラソンじゃないですけど、あ、俺って世界になんか必要とされてるっていう幸せ感が半端じゃないですね。
ああ、
あれはやばいですね。 なんか僕、承認されたいみたいですね、どうも自分で言ったと思いましたけど。
ね、そういうのは普通は犬の方が、こう、なんていうんですかね、懐いてくるっていうのは強そうなイメージがあるんですけど、猫も、
はい。
割とやり方次第ではあるんですね。
はい、みたいですね。あとなんか、これも僕のなんか個人的な性格かもしれないですけど、ちょっと、お前のことは何とも思ってないって思われるのが割と好きなんですよ。べったりされるのも好きだけど、なんか俺お前のことそんな気にしてないからとか言いつつ寄ってくるみたいな感じも好きだっていうのを今更気づきました。
ああ、ツンデレですね、それは完全に。
だから一回その猫カフェで会ったのは、なんか僕が多分靴紐を結ぶかなんかでちょっとしゃがんでたんですよ。
うん。
そしたら、なんか猫がガッて背中に登ってきて、なんか僕をなんか踏み台代わりにどこピョンって上のとこに飛び乗ったりして、なんかこの踏み台にされる感じがいいな、みたいな。お前は物だみたいな。
ああ。新たな。なんか目覚めたかもしれないですね。
かもしれないですね。
家で買おうとは思わないですか？
買いたいですけど、今のマンションでは買えないし、多分旅行とか行きづらくなるんだろうなと思うので、
あ、
まあ、猫カフェでお金を落とすぐらいがバランスがいいのかなと思いますね。
広島さん家はいますけどね、猫。
ああ、いいなあ。
うん。すごいそっけないですけどね。
そこがいいんですよ。
人がいるとね、出てこないんだけど、みんなが帰り始めると出てくるんですよね。そろそろ帰ろうかなっていう風になると出てくるっていう。いいです
ね。かわいいだろうな。
うん。
まあ、という、しょうもない話でした。
800円で。それはでも、定期的に行きたい感じですね、それはね。
そうですね。
うん、最後にスカイリムありますけど、
お、
YouTube で、任天堂チャンネルでね、最近スカイリムの実況をやってて、
ほう。
トータルテンボスでよかったっけ？
アフロの人ですか？
アフロの人。アフロの人が、うんうん、スカイリムをやるっていう、それが任天堂の公式チャンネルで、一週間ぐらい前から始まってますね。
すごい。え、それ大丈夫なんですか？なんでかっていうと、あのゲーム多分18禁ですよね。
そうそう。で、任天堂チャンネルなのに、その動画は18禁になってるという。
ああ、ちゃんとしてる、さすが。
ちゃんとしてますね。はい。
うん。
で、やってましたね。
スカイリムいいですよ。おすすめですよ。
スイッチでやってんですか？
そうです。スカイリムって全然知らなかったんですけど、知る人ぞ知る人に聞くとみんないいよって言ってて、もう多分5、6年前のゲームで、スイッチ版のゼルダを作った人がスカイリムを手本にしてゼルダを作りましたって言ってるぐらい多分有名なゲームなんですけど、
うん、
なんか、なんだ、ファンタジーの世界？中世ぐらいのファンタジーの世界で、まあ、ドラゴンが出てくるような世界で冒険する RPG なんですけど、みんなメインのクエストはそんなやらずに、好き勝手やるっていうゲームらしくて
、うん、
で18禁なのでなんか何でもできるんですよね。なんか、
うん、
その人から物を盗んだりとか、村人を殺して物を奪ったりとか、
ええ、
誰かの家に押し入ってその一家皆殺しにしてそこに住むとかあと王様に矢を撃つとか、まあ、いろいろできるんですけど、
ええ、
まあ、その自由度がたまらなく楽しくてめっちゃハマってますね。
もう人生になってる感じですよね。
そうなんですよ、
うん、
だから僕は今もう家を買って、で養女を二人養子にしてでお金稼ぎは人を暗殺することでお金を稼いでますこの間皇帝を殺したので2万ゴールドぐらいもらえたんで、
ええ、
それで家をだいぶ豪華にしました
そう、ハンガイさんとかも完全にその世界の中で暮らしてる感じがあるんで、
すごいですね。やばいですね。
うん。今何時間ぐらいやってるんですか？
うん、もう多分40時間ぐらいやってるんじゃないか。全然メインクエストは進んでないですけど。で、唯一欠点って言われてるのが、みんな口を揃えて言うのが、なんか、戦闘がアクションなんですけど、なんかアクションがすごいクソだっていう話をしてて、なんか剣を振り回してれば勝てるみたいな、ちょっと、雑な作りなんですけど、まあ僕はそこは個人的にすごい好きで、運動神経も悪いしアクション苦手なんで、剣振り回して勝てるならまあラッキーみたいな。
まあね。
感じですね。
うん。
まあ、ここ最近の中で一番なんか大好きなゲームですね。なんでかっていうと、家帰って自由時間ができた時に、なんかコードを書くかスカイリムをやるかすごい本気で悩むんですよね。
あ、
今までだったらコード書いて満足したら、じゃあペルソナやるかとかマリオやるかだったんですけど、本当に同じぐらい迷うんで、まあ、相当ハマってますね。
やばいっすね。でもまだ40時間だったら、これ多分みんな200とか300とかやるわけでしょ、ずっと。
そうそう、そうなんですよ。
いや、この任天堂の公式動画もどういう感じで進んでいくのかよくわかんないですけど、
うん、
まだエピソード1しか配信はしてないですけどね。
それは見たんですか？
あ、見ました。はい。まあ20分ぐらいなんで、1エピソード。どういう感じかわかんないけど、面白そうと思いながら見てました。
なんかいろんな職業とか種族がいて、僕が選んだのは猫タイプ？
はい。
で、なんか敏捷性に優れてて、なんか忍者っぽい職業に向いてるんですね。
うん。
なので僕はその、暗殺を生業にしてるのは、なんか暗殺のスキルみたいなのがあって、なんか人に見つからないモードみたいな。人の背後からそーっと近づいて首をかっ切るみたいな、そういうのをやって人を殺したりとか。
殺してばっかりですね、基本。
そうですね。だいぶ殺してばっかりです、ね。いや、でも一般人は、殺さないですよ、僕は。僕のポリシーでは。
うん。
やっぱり、とんでもない罪悪感が伴うんで。
いいですね。しかもなんか、殺して、身ぐるみ剥ぐとちゃんとキャラクターの絵が裸になるっていう。
そうそうそう。ね、真っ裸じゃないですけど、下着姿になるんですよね。あれは生々しい、そう。で、なんかこの間こなしたサブクエストなんかは、誰かを殺してください。あと、見つからないように死体をなんか樽の中に入れてくださいとか言っても、だいぶ生々しくて。
死体行き。
うん。もうなんか、さすがにこれは子供の前ではやれないわと思って。
ああ。
うん。
18禁ですもんね。うん。
まあ、おすすめです。
はい。スカイリム。はい。まあ、そんなですかね。
そうですね。
ちょっと病み上がりなんで、いい具合のとこで一旦、締めた方がいいかなと。
はい。わかりました、は
い。思います。じゃあ一応最後にマイクロスポンサーを紹介します。ですね、コンテイナデイズというイベントの紹介ですね。コンテナ関連技術に特化した国内最大級の開発者向けイベント、ジャパンコンテイナデイズバージョン 18.04。ちょっと大きいバージョン番号ですけども、4月19日に開催します。キーノートはサイバーエージェント、メルカリ、ヤフー、その他、本番環境で Kubernetes とか Docker を活用している事例が多数登場します。で、このポッドキャストリビルドリスナー向けにプロモーションコードを用意していただいたということで、申し込み時にですね、リビルド20、小文字でリビルド20と入力していただくと 20% オフになりますんで、使ってみてください。URL が containerdays.jp、containerdays.jp です。はい、どうもありがとうございました。ではですね、ショーノートなどなどはリビルド FM スラッシュ203203から見れますんでお願いします。サポータープログラムの方も、随時募集してますんで、興味ある方は見てみてください。はい、ではイケポンさん、平日の朝からどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。